愛媛大学研究室からこんにちは。皆さんこんにちは、寺尾英子です。今日は法文学部准教授山口信夫先生にご出演いただき、先生の専門分野流通論と地域商業論などについて伺います。山口先生、昔はご自分でお店を持つのが夢だった時期が終わりなんですか？
はい、高校時代に古着屋さんとか、
はい、あ、いいです、
雑貨屋さんとか、
はい、
回るのが好きでして、で、まあ、自分でもそういうお店をやってみたいなと、
はい、
まあ、本当に漠然としたレベルなんですけども、
はい、
思っておりまして、まあ、そういうわけで大学はビジネス系ですね、商学部とか経営学部とか、
はい、
そういった学部のある大学に進学しました。
でもそこでこう自分の店を持つっていうのは大変なんだなっていう現実も見えてきたんじゃないですか？
そうなんですよね、
簿
記の授業なんかが必修科目としてありますんで、
はい、
そういった科目を受けてますと、あ、やっぱり僕はお金の計算は苦手だなと気づいてしまったんですね、もうちょっと早めに気づくべきだったかなと思うんですけど。
いやいやいや、でもそれ無駄になっていないと思うんですが、今のお仕事にもこうつながってきてるのじゃないかと思いますけれども。
そうですね、今でもちょっとお金の数えるのは苦手なんですけれども、でもどこかで、
はい、
生きてるかなというふうには思いますね、
うん。そして先生、大学院に進んだあたりから関心が違う方向に向いていったといいますか。
はい、ちょうどですね、
はい、
まあ、時代の趨勢と言ってしまえばそれまでなんですけれども、2000年代前半というのはいろいろ街づくり関連の法律もたくさんできましたし、
はい、
街づくり関連の本ですね、
うん、
もうたくさん出版されて、とにかくこれからは街づくりだ街づくりだというふうに言われていた時期なんですね、で、まあ、そういう時期に私も大学院でこう街づくりを学びたいなというように、うん、思ったというのが、まあ、一つ大学院に進んだ理由でもありますね。
そんな中でも先生はその町その町の魅力というのを見つけるのがお得意だったっていうようなところもあるんじゃないですか？
まあ、親の仕事の関係で何回も引っ越しを経験したっていうことですね、まあ、例えば松山市でずっと生活してる方って醤油っていうのはもう味だと思ってる方が多いかもしれないですね。
お醤油、
はい、そうですね、お醤油は甘いものだと、
はいはい、
うん、甘いということすら思ってないかもしれないですね、けども、まあ、何箇所か引っ越すと、あ、やっぱり松山のお醤油の味っていうのは日本の中で言えば当たり前ではなかったんだとか、
ちょっと甘めだったんだと。
そうですね、そういうことに気づきますよね、おそらくこれが自分の地域をこう相対化して捉えるっていうことだと思うんですけれども、はい、子供の頃に何回もですね引っ越しを経験するとこうそういったことが自然と身につくといいますか、自分の地域っていうのはこの間いたところとはこう違っていて、ここの部分は共通するなとか、そういうことをよく考えたりしてましたね。きっとだからそれがいろいろ魅力的な街がどうやって出来上がっていくかっていうところに興味が及びやすかったといいますか、そういうことは言えるかなと思います。
で、先生のご専門の流通論地域商業論なんですが、
はい、
流通論というのはどういったことなんでしょうか？
はい、生産から消費を、まあ、結びつけるプロセス、
はい、
全て流通なんですね、消費者の方々がね、一番イメージしやすいのは最終消費者に物を販売する、小売業ですよね、
はい、
スーパーであったり、
ええ、
あるいは商店街の八百屋さんであったり、あとコンビニなんかもそこに含まれると思いますけれども、はい、まあ、こういったところももちろん流通ですし、
はい、
ただ普段皆さんからは見えにくい卸売業、
はい、
まあ、こういったものも生産と消費を結びつける役割を果たしていますので、流通論の大事な検討対象だと思いますね。
基本的にはそのいかに効率的に商品を流すかということを考える、
はい、そうですね、流通論はその話が多いと思います。ですので卸売業なんかはその人によってはですね、間に入ってマージンを取るだけの無駄な存在と思われる方もいらっしゃるかもしれないですけれども、こう理論的に考えてみると、まあ、卸売業が間に入ってるおかげで取引の数が節約されていたりとか、
はい、
いい商品ないかなと思って探索するコストが、間に卸売業がいい商品を揃えてくれている方が節約されるということも、まあ、あり得るのかなと。
一方地域商業論なんですが、あまりこう聞きなじみのない言葉ですけども、
まあ、地域に密着した商業について考える学問だというふうに私自身は考えてます、 基本的には商店街の活性化の話が多いのかなというふうに思いますね。実際問題こう商店街というのは地域の方々と密着したところで商売されてますから、そういう意味ではあの地域商業路の一番の検討対象なのかなというふうに思います。ただまあそれだけじゃなくて、
はい、
例えばですね、あのコンビニ の, あのお店の方もあのお店の前に椅子を置いてですね、
はい、
おじいさんおばあさんの話し相手になってあげたりしていたりとか、まあ、コンビニがおじいさんおばあさん、おばあさんの居場所になったりしていることもあると思いますね、うん、そういうことがあるとすればコンビニも地域商業論の中で取り上げるべきだということになると思いますし、商店街に絶対に限定しなきゃいけないというふうに思ってるわけではありませんけれども、
うん、
基本的には商店街の話が多いかもしれません。
山口先生、現在は法文学部総合政策学科の地域コースを担当していらっしゃるそうですが、来年の4月からは新しくなる社会競争学部に流通論と地域商業論、そしてプロジェクト演習を加えて、そのプロジェクト演習も受け持つ予定だということですけれども、プロジェクト演習というのは何でしょうか。
はい、教員の、得意分野をですねテーマにした、演習型の講義のことですね。
はい、
あの従来の学部にありましたゼミと似てるといえば似てるんですけれども、はい、そこに加えてですね、これまでよりも外の方との共同を増やしていこう、まあ、共同というのはコラボレーションですね、を増やしていこうっていうところはあの明確に意識しておりますし、まあ、ですので私の場合ですと、まあ、商店街の方々と一緒に何かやろうっていうことだったり、
はい、
まあ、あるいはまちづくり頑張っておられる団体の方々と何か一緒に考えていこうよというような機会が多くなるかなというふうに思いますね。
地域商店街の研究なんかもいろいろしてこられたと思いますが、
はい、
どうですか地域商店街は。
うん、苦しい商店街が
多いです
ね。多いといえば多いですね、はい、ですけれども元気になるかもなというような兆しの見える商店街がいくつかあるというのも事実ではあるかと思います。最近三つの町によく学生を連れて行ったり、あるいは自分もその研究対象として面白いのでよく通わせていただいているんですけれども、はい、まあ、確かに一昔の栄えていた頃から比べると衰退してるよねというような意見も多いんですけれども、はい、やっぱり家賃が安くなったところに新しい感覚の面白いお店がちょっとずつではあるんですけれども、はい、でき始めていると。どうしてそういう新しい感覚の方が集まり始めているのかとか、
はい、
うん、そういったことを研究してみることで、きっとですね全国各地で衰退に悩んでいる商店街を助けるためのヒントのようなものがどこかに見つかるんじゃないかなというふうに思いますけれども、
現にアーティストの方が多くいらっしゃるなというイメージもありますし、
はい、
その方たちをこうつないでるパイプ役のキーマンの方もいらっしゃるんだろうなと、
はい、
で町の方が何と言ってもそれを受け入れてらっしゃるっていうのが、うんうん、三つの良さかなというふうに思いますね、
は
い、
まあ、ですから新しい方がされておられることを、
はい、
昔からおられる方からすると中にはその、ね、感覚的にこう受け入れにくいという方もいらっしゃるかもしれないですけれども、ただ町のこう古株のリーダーの方の中に、はい、非常に寛容な方もねいらっしゃって、いやいやどんどんね面白いことはどんどんやってもらったらいいんだっていう、まあ、そういう方がいらっしゃるおかげで三つが新しい感覚の方にも比較的活動しやすい場所として認識されている可能性はあるんじゃないかなというふうに思いますね。
商店街を研究する上での大切なことというのはどのようにお考えでしょうか。
まあ、やっぱりですねお年を召してですねお店を閉められるとそういうお店がたくさんまずありますね、
はい、
でまあ、そういったお店の1階がですねシャッターが降りたままになってしまうというところが、まあ、まず問題だと思います。で現状そのシャッターの奥はどう使われているかというと、まあ、掃除さえすればですね他のお店の方に入っていただいたりできる可能性があるのに、うん、物置になってたりとかというのが、まあ、まず問題ですね。でお店やりたい方もいらっしゃるんですけど お店の持ち主の方からするとですね2階に自分が住んでるんで1階に他人の方が1階を使うっていうのはちょっとっていう方もたくさんいらっしゃいますし、あとまあそうですねあまりこれまで面識のなかったよく知らない方に入られるぐらいだったらやっぱり今まで通り物置として使おうという方もたくさんいらっしゃって、よくあるイメージとしては街が衰退しててお店をやっても儲からないから空き店舗が多いんだというようなイメージもあるかもしれませんけど、なんかもう少し探っていくとですね実はそこでお店をやりたい人はいるのになかなかそこを中に 貸し手の方 の、 その希望をちゃんと組んで、うまくそこの条件を調整するような役割を果たす人がいなくて、それでまあシャッター街のままになっちゃってるっていう商店街がたくさんありますんで、ここはきっとまあ、三つもそうかもしれませんし、今治もそうかもしれませんけれども、まあ、そこに限らず全国的にも非常にこれからも考えていかなければいけない問題かなと思います。
でも商店街の元気を取り戻すためには、やはり町の方たちにご自身が住んでる町がやっぱり魅力的なんだと自信をつけていただくことっていうのも、またこれ重要なことになってきますよね。
そうですね、まあ、ある町にですね、学生をこう連れて行った時のことをちょっと思い出すんですけれども、まあ、その町もですね、まあ、ちょっと一時よりもこう衰退してしまって、シャッターが並んでるような商店街を持っている町なんですよね。で、学生を連れていくとやっぱりですね、こう地元のおばあちゃんなんかがですね、はい、学生にこんなとこ来ても何もないやろ、何が面白いのかなというようなね、ことを話しかけてきたりするんですよね。はい、で、まあ、これきっとですね、地元の方々もね、自分の町に対する誇りというか、はい、自信のようなものをこう失ってしまってるからこそ、そういう声のかけ方になるのかなと、ただやっぱりそういった町でもですね、見方を変えれば魅力になるようなものってたくさん転がってて、で、我々はまあそれが面白いから見に行ったりっていうこともたくさんありますし、だからまあそういった第三者の目を通して新しい魅力のようなものをですね、気づかせてあげるというとちょっとおこがましいですけれども、提案していくというようなことが大学の役割の一つかなと思いますし、そういったことを続けていくとですね、きっとですね、地元の方もですね、何もないように見えるかもしれないけど、どやいい町やろっていうような話しかけ方に変わってくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ半分夢のような話なんですけど、そういうふうに町を変えていきたいなというふうに思います。
住んでるとわからないことを、その第三者の目を通して何かこう気づいていただくような活動ができれば、いや私たちも同じなんですけれども、と思いますよね。で、何かそれを本当にその町の良さを一つ一つ見つけていくことで、全体的に愛媛の良さがこうまた見えてくるといいなと思いながら、
頑張ります
頑張りますさあ、次回はですね、商店街とコラボしたイベントなどのお話を伺えればと思います。次週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週も法文学部准教授山口信夫先生にお話を伺います。お楽しみに。